こんにちは。このポッドキャストはあなたの聞いてわかる日本語を使える日本語にするためのお手伝いをします。はじめに3つ質問をします。エピソードを聞いてその答えを探してみてくださいね。最後にもう一度質問をします。その質問に答えてみてください。では今日の質問です。1. 高野さんの職業とそのポリシーは何でしょう。 2. 学習アプリの声や教科書の文の特徴は。 3. フランス語の勉強で高野さんがやったことは。エピソードを聞いて答えを見つけてくださいね。こんにちは、お元気ですか？日本語を勉強しているあなた、日本語の他にも勉強している言語はありますか？世の中にはたくさんの言語を勉強して話せる人がいますよね。7つ8つ、中には20とか、まさに語学の天才。いろんな言葉でコミュニケーションが取れたら楽しいだろうな。今日は最近読んだ本の話をします。タイトルは語学の天才まで1億光年。1億光年って言ったら地球から星までの距離ですね。とにかく遠い。これを書いた人は高野秀幸さん。高野さんは今までたくさんの言語を学んできました。その数25以上。でも高野さんは自分のことを語学の天才から最も遠いと言っています。高野さんが学んだ言語は英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、タイ語。この辺まではわかるけど、リンガラ語、ボミタバ語、シャン語、ワ語、聞いたことない。高野さんは言語学者でも外国語の先生でもなく、ノンフィクション作家です。ポリシーは誰も行かないところに行き、誰もやらないことをし、誰も書かない本を書く。例えばアフリカの奥地に行って幻の怪獣を探すとか、アマゾンの奥地に行ってマフィアのアジトに潜り込むとか、とんでもないことばっかりやります。そのために高野さんは言語を学びます。次から次へと新しい言語を学びながら旅をする。普通の人がイメージする語学とは違うみたいです。でもどうやって言語を学んでいるのか気になりますよね。高野さんはメジャーな言語だけじゃなく、ローカル言語も学びます。メジャーな言語なら教材もいろいろあるけど、ローカル言語は教科書なんてないことがほとんどだし、先生もいない。高野さんのやり方は、誰でもいいからネイティブを捕まえるということです。とにかくその言語のネイティブスピーカーを捕まえて教えてもらう。でもね、話せるイコール教えられるじゃないですよね。そこで高野さんはどうするか。まずはとにかく真似する。そして基本的な言葉を少し覚えたら、例文をたくさん作ってもらう。例えば、 私は今日ご飯を食べます。私は昨日ご飯を食べました。2つの例文を比べれば、ああ、過去を表すときはますがましたになるんだなってわかりますよね。こうやってたくさんの例文から自分で法則を見つけ出すということをするんです。中には文字がない言語もあります。あったとしても相手が読み書きを知らない場合とか、そういう時は音にアルファベットを当てはめて書きます。そうやって自分でテキストを作ったこともあります。とにかくネイティブを捕まえるというのは高野さんがどんな言語でもしていたことです。でも何度かネイティブスピーカーじゃない人に習ったことがあるそうです。例えばポルトガル語。ブラジルに20年住んでいた日本人にポルトガル語を習ってブラジルに行ってみたら、地元の人が言ってることが全然わからなかったそうです。ネイティブに習わなきゃダメと言ってるわけではありません。ネイティブじゃない先生の方が文法を説明するのは上手かもしれないし、いい先生はいっぱいいると思います。話し方だってネイティブみたいな人はたくさんいるしね。でも高野さんが習った人はそうじゃなかったんでしょう。高野さんはこう言います。発音、リズム、言葉の選び方、話す時の態度、そういうものを全部ひっくるめて言語だ。例えば中国語は声が大きい、タイ語は優しい、ポルトガル語は歌ってるみたい。実際の言語にはリズムや空気がありますよね。話す人の文化もある。学習アプリの AI の声や文法の教科書のために作られた文にはそれはない。言葉の仕組みを理解するためのものだから、正しいけど実際の言語とは別のもの。だからそれだけじゃダメなんですね。高野さんの勉強法、もう一つ紹介しましょう。これはフランス語の勉強の時。高野さんは大学でフランス語を勉強したので、ある程度はできた。でももっと力をつけたい。それでいつものようにネイティブを捕まえました。電車の中で。フランス語の本を読んでる人を見つけて、フランス人ですか？と声をかけて個人レッスンをお願いしたそうです。その人はもちろんフランス語の教師ではなくダンサーだったそうです。レッスンは引き受けてくれたけど全然やる気はなかった。教える気はゼロ。授業の途中からはずっとその先生のおしゃべりを聞くだけになっていた。まあしょうがないですよね。そこで高野さんが思いついたのが録音学習法、録音、レコーディングです。その先生のおしゃべりを全部録音して持って帰ります。そして家でそれを聞いて文字起こしするんです。ノートに書くの。全部。ほらあれなんて言うんだっけとか、こんちきしょうとか、あいつ性格が悪くてさみたいな言葉も全部、それを次のレッスンの時に持って行って先生にチェックしてもらう、フィードバックしてもらう。その時の先生の声も録音して、また文字起こしして、その繰り返し。 この方法すごく効果があったそうですよ。なぜならそのフランス語が教科書にある正しい文じゃなくて本物だから。高野さんはこの時学んだフランス語を 100% 本音フランス語と名付けています。本音、本当の音と書きます。本当に思っていることという意味です。この本に書かれているのは学習法だけじゃありません。たくさんの言語との出会い、言語を通して見えたもの、そしてとんでもない旅でのとんでもないエピソードもたくさん。まだまだ紹介したいけど、この辺にしておきます。言語を学ぶということは、単語や文法を覚えることだけじゃないんだ。それがよくわかる、ワクワクする本です。ではまた、良い一日を。どうでしたか？答えは見つかりましたか？もう一度質問するので答えてみてくださいね。一つ目、高野さんの職業とそのポリシーは何でしょう？どうぞ。はい。職業はノンフィクション作家。ポリシーは誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをし、誰も書かない本を書くでした。では二つ目。学習アプリの声や教科書の文の特徴は？どうぞ。はい。言葉の仕組みを理解するためのもので、正しいけど実際の言語とは別のものですね。では、三つ目。フランス語の勉強で高野さんがやったことは？どうぞ。はい。先生のおしゃべりを録音して持って帰って文字起こしをする。つまり先生が言ったことを全部ノートに書く。それをチェックしてもらってまた録音する。その繰り返しでしたね。これちょっと面白そうですよね。今度私もやってみようかな。エピソードのトランスクリプトはウェブサイトにあります。エピソードの説明のところにあるリンクをタップすると見ることができます。無料です。聞いてわかる言葉を使える言葉にしましょう。ではまた。